ハレルヤ、感謝します。それでは、今日もまず、聖書をお読みしたいと思います。ヨハネの福音書、18章、28節から40節、新改訳2017でお読みいたします。さて、彼らは、イエスを、カヤパのもとから、総督官邸に連れて行った。明け方のことであった。彼らは杉越の食事が食べられるようにするため、汚れを避けようとして官邸の中には入らなかった。それでピラトは外に出て彼らのところに来て行った。この人に対して何を告発するのか。彼らは答えた。この人が悪いことをしていなければ、あなたに引き渡したりはしません。そこでピラトは言った。お前たちがこの人を引き取り、自分たちの律法に従って裁くがよい。ユダヤ人たちは言った。私たちは誰も死刑にすることが許されていません。これはイエスがどのような死に方をするかを示して言われた言葉が成就するためであった。そこでピラトは再び総督官邸に入り、イエスを呼んで言った。あなたはユダヤ人の王なのか？イエスは答えられた。あなたはそのことを自分で言っているのですか？それとも私のことを他の人々があなたに話したのですか？ピラトは答えた。私はユダヤ人なのか？あなたの同胞と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのだ。あなたは何をしたのか？イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。そこでピラトはイエスに言った。それでは、あなたは王なのか？イエスは答えられた。私が王であることは、あなたの言う通りです。私は、真理について証しするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆、私の声に聞き従います。ピラトはイエスに言った。真理とは何なのか？こう言ってから、再びユダヤ人たちのところに出て行って、彼らに言った。私はあの人に何の罪も認めない。杉越の祭りでは、誰か一人をお前たちのために釈放する習わしがある。お前たちはユダヤ人の王を釈放することを望むか？すると彼らは再び大声を上げて、その人ではなくバラバをと言った。バラバは強盗であった。アメン。今日私たちは、使徒信条による信仰告白をしましたが、その中に、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けという言葉が出てきます。そのピラトこそ、ユダヤ人たちによって告発された主イエスを十字架につけることを決定した人物です。今、お読みしました今日の箇所には、そのピラトとユダヤ人たちとのやりとり、またピラトとシュエスのやりとりが記されています。ではそこで実際にどのような言葉が交わされ、それにはどのような意味があったのでしょうか。御言葉を追って見ていきたいと思います。最初のポイントは、 シュエスの死刑を求めたユダヤ人たちについてです。28節の前半にはこうあります。さて、彼らはイエスをカヤパの元から総督官邸に連れて行った。明け方のことであった。祭司長やパリサイ人たちから送られた役人によって、シュエスは捕らえられ、その年の大祭司であったカヤパのところに連れて行かれました。そこで彼ら、すなわちユダヤ人の宗教指導者たちは、本来許されていないはずの真夜中に裁判を開き、イエスを一方的に罪に定めたのです。そして夜が明けると、彼らは今度はピラトの総督官邸にシュエスを連れて行きました。当時ユダヤの国は強大なローマ帝国に支配されていましたが、そこに住む民衆を監督するためにローマ当局からユダヤ総督として使わされたのがそのピラトであったのです。そして宗教指導者たちはそのピラトに与えられている権限を利用してイエスを消し去ろう、殺害しようと企んでいたのです。彼らが28節の後半にあるように異邦人の家に入って汚れることを避け、総督官邸の外で待っていたため、仕方なくピラトは中から外に出てきました。そして縛られているイエスに目をやり、29節、この人に対して何を告発するのかと彼らに尋ねました。つまり、この人がどんな悪事を働いたのか、何の罪があるのかと問いただしたのです。その言葉にはピラトの戸惑いが感じられます。また面倒なことに巻き込まれたくないというその保身の思いも見て取れます。ピラトからそのように言われて祭司長たちは答えました。30節、この人が悪いことをしていなければあなたに引き渡したりはしません。では彼らがピラトに訴えたイエスの罪、告発の理由は実際何であったのでしょうか。マタイの福音書26章によれば、大祭司カヤパはあなたは神の子キリストかとシュエスに尋ね、その通りという答えが返ってきたとき、自分の衣を引き裂いて神への冒涜だと叫び、祭司長たちも彼は死刑に当たると言ったとあります。一方ルカの福音書にはピラトへの訴えが書かれています。23章2節、この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。つまり、その告発の理由は、ローマ帝国、またカイザルへの反逆罪ということであり、神を冒涜したという宗教的な理由ではなかったのです。面倒になることを恐れたピラトはこう言いました。31節、自分たちの律法に従って裁くがよい。ユダヤの律法では石打ちによる死刑が定められていました。しかし祭司長たちは31節後半にある通り、 自分たちは誰も死刑にはできないと偽り、あくまでローマの死刑の方法である十字架につけさせようと考えていたのです。なぜなら、彼らがイエスを殺そうとする動機は、群衆がイエスになびくことへの妬みであったため、自分たちでイエスを処刑するならば、群衆からきっと非難されるだろうと恐れていたからです。そのように、ピラトも、祭司長たちも、自分の身を守ろうとしていたのです。イエスのことをきちんと知ろうとはせず、もう自分のことしか考えない、身勝手で、罪深い彼らの姿がここに描かれているのです。では今度は、ピラトとシュエスのやりとりから見ていきましょう。州法では、2、3と項目が分かれていますが、それらを一緒に扱っていきます。ピラトは官邸の中に入り、連れてこられたシュエスをそばに呼んで尋ねました。33節。あなたは、ユダヤ人の王なのか？ピラトはその質問によって、あなたはユダヤの群衆を扇動して、カイザルに税金を納めるのを禁じているのか？ローマに対して歯向かうつもりなのか？と、そのような政治的な意図をイエスが持っているかどうかを確かめようとしたのです。それに対して、シュエスは直接答えず、34節、あなたはそのことを自分で言っているのですか？と逆にピラトに尋ねました。するとピラトは自分が何か馬鹿にされているかのように感じて、怒りを覚えてこう言ったのです。35節、私はユダヤ人なのか？私はユダヤ人ではないから、誰が何を言っているかは知らない。そんなことはどうでもいい。とにかくあなたは、ユダヤ人たちから告発されているのだ。あなたは一体何をしたのか。とっとと答えなさい。ピラトはそのように、シュエスに伝えたのです。するとシエスは、またもその問いに直接答えず、このように言われました。36節、私の国は、この世のものではありません。主は、その言葉を二度繰り返して強調されています。私の国。私が王としてすべ治めて統治しているその国はこの世のものではない。それは地上に属しているのではなく、天に属しているのだ。そしてその国は、ユダヤ人たちのものだけではなく、すべての国の、すべての民のために備えられたものなのだ。シエスは、異邦人であるピラトに対して、そのように言おうとされたに違いありません。私の国はこの世のものではない。主イエスにそう告げられても、おそらくピラトには何のことだかわからず、もう戸惑うばかりであったことでしょう。かろうじて、私の国とシュエスが言ったことを受けて、37節にある通り、よくわからないけれども、やはりどこかの国のトップ、つまり王なのかと 再度シュエスに尋ねたのです。するとシュエスは初めてピラトの言うことを認めてこう答えました。37節後半、私が王であることはあなたの言う通りです。私は真理について証しするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。王であることは分かった。しかし真理とは一体何を意味するのか。シュエスのその答えはまたもピラトを混乱させました。しかし少なくともそれまでのやりとりの中でユダヤ人たちから告発されているこの人物がカイザルやローマ帝国に対して悪意を持っているのではなさそうだということはピラトにも分かったのです。そこで彼は38節、真理とは何なのか私にはもう全く分からないと吐き捨てるように言ってシュエスとの会話をストップし、官邸の外で待っている祭司長たちに対して、私はあの人に何の罪も認めないと告げたのです。では37節のシュエスの言葉を私たちはどう理解すればよいのでしょうか。そこにはどのようなメッセージが含まれているのでしょうか。その言葉を改めて整理して3つのことを挙げたいと思います。それは第一に、私は確かに王であるということです。しかし王としてのその国とはローマの支配下にあったユダヤの国ではありません。多くの民衆が期待していたようなローマからの独立を目指す政治的なリーダーとしての王ではありません。その国とは神の国というすべての人が属すべき、その国民となるべき新しい国、決して滅びない国、神の支配が完全に表されている国なのです。キリストはその御国の王として来られたのです。その神の国をこの地上に確かにもたらしてくださったのです。シュエスのメッセージの第二、それは私の国はこの世のものではないということです。それはつまり人間的、地上的なものに頼り、それを追い求め、それにしがみついている人はそこには入れないということです。シュエスは弟子たちにこう言われました。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。マタイの福音書19章23節、それは富裕層の人々は神の国に入れない、つまり入ろうとしても所得制限に引っかかるという意味ではありません。それはお金や財産に執着するもの、それらを第一とするものは神の国に入るのが難しいということです。またそのような目に見える物質的なものだけではありません。人間の持つ知恵、知識、力、経験、それらのものを頼みとして生きようとするなら、シュエスの言われる神の国にはやはり入ることができないのです。 チェイスのメッセージの第3、それは、私は真理について証しするために来たということです。この世にあってすでにもたらされている神の国の民として生きる、神の国の祝福に預かり、さまざまな試み、戦いの中にあっても平安と希望を持って生きる、神の守りと導きによって天の故郷への憧れを抱きつつ、この世の荒野の旅を一歩また一歩と歩み続ける、それが神がすべての人に対して願っておられることなのです。そしてそのために私たちはまずがんじがらめにされている罪の縄目から解放され、あがなわれなければならないのです。だからこそユダヤ人だけでなく、すべての人の身代わりとなって神からの死の刑罰を受けるために、十字架にかかるために私は来た、生まれた、主イエスはそう言われたのです。真理とは神の啓示であり、神が私たちに与えた救いであり、キリストの十字架と復活による贖い、神の国の福音であり、イエス・キリストご自身に他ならないのです。真理に属する者は皆、私の声に聞き従います。主イエスはそのように言って、ご自身の言葉を締めくくられました。そしてそれは、キリストにあがなわれたすべての生徒たち、私たちのことなのです。私たちは真理に属する者、御国の民とされているのです。御国の王なるキリストのしもべとして、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいという主の御声に聞き従い、人々に神の国の到来を告げ知らせ、御国の祝福を押し流すために今生かされているのです。新型コロナウイルスによる感染症、昨今の報道によってそれがもう間近に迫っているということを皆さんも感じておられることと思います。そしてともすれば、死への恐れにとらわれ、何ももう手につかないような思いにさえなってしまう。しかし私たちは御国の民なのです。キリストは私たちのためにすでに天に住まいを用意してくださっているのです。もちろん私たちは感染しないように、また感染させないように、主に祈り、知恵と助けをいただき、最善を成していきます。しかし一方で、私たちの国籍は天にあり、私たちは真理に属する者、キリストに生かされている者、永遠の命が約束されているものであることを決して忘れてはならないのです。そして死への恐れの中にある人々に、この神の国を、キリストにある救いを証しし伝えていくべきなのです。でもこのような状況の中、人に会うことができない、全世界に出ていくこともできないじゃないか そのように思われるかもしれません。しかし私たちは、家に留まっていても、主に祈ることができるのです。また、メールを送り、手紙を書き、電話をすることができるのです。この礼拝のように、インターネットを通して、全世界に向かってメッセージを発信することができるのです。真理に属する者は皆、私の声に聞き従います。イエス様はそう言われました。今、テレビを消して、新聞を閉じて、スマホを置いて、このような状況の中、主が私たちに何を願っておられるのか、私たちは何をすることができるのか、いや何をすべきなのか、静まって主の御声を聞いていきたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、私たちが真理に属する者、御国の民であること、イエス様あなたが御国の王として今もすべてのものをすべて治めておられる主権者であること、王の王、主の主であられることを改めて御言葉から教えられ、心から感謝いたします。どうかあなたに生かされている私たちが今このような状況の中で何をすることができるのか、いや何をすべきなのか、報道に振り回されることなく、あなたの前に静まってあなたの御声を聞き、そして懸命に判断し行動していくことができますように。私たちは御国の民として神の祝福を受けています。どうかそれを人々に押し流していくことができますように、また祭司として取りなしていくことができますように、また具体的な実際的な行動を起こしていくことができますように、あなたの知恵と導きをくださるようにお願いをいたします。どうか今、知恵の恐れの中にある方々を覚えてください。憐れんでください。イエスにあがなわれた生徒たち、すべては天に住まいを約束されており、備えられており、そこに入る約束が与えられていることを私たちが感謝し、そしてそれを人々に伝えていくことができるように、そのメッセージを発信していくことができるように、そして人々がどのような状況の中にあっても平安と希望と喜びを持って歩むことができるように、主を導いてください。この世界を覚えてください。主を憐れんでください。あなたが主権を持ってこの状況の中に働いてくださるように、私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。今日のこのメッセージを心から感謝し、私たちの救い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。